サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
サカソで100年ライフの方をちょっと始めさせていただきます。ケアライフのハーモニー坂井の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
最近ちょっと介護ロボットとか、はい、ICT とか、
はい、
科学的介護とかね、介護保険の改正でライフとか結構出てきたりして、
はい、
その辺のところの話題も今後ちょっと扱っていこうかというところで、介護ロボットとかも何回か最近やったんですけれども、うん、
はい、
まあ、そんな中であらと思ったやつがあったんですよね、
はい、
クラウド介護ソリューションパッケージというのが、ぜひちょっとお話を伺いたいというところで、はい、ゲスト方お越しいただいております。自己紹介の方をちょっと順番にお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
私
株式会社マクニカの、フィニッセカンパニーという、はい、部署の方に所属しております後藤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
介護施設様向けの、その先ほどお話になったまさに見守りのソリューション、はい、クラウド対応というところでちょっとそのあたり の、はい、ご紹介を今日できればと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
後藤と一緒にやらせていただいている西田と申します。プロダクトは、介護のやってるんですけど、主にマーケティングと、お客さんのフォローするインサイドというところを担当しております。今日すみませんけど一日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私マクニカの中村と申します。同じく後藤と西田と同じ介護事業部に所属しております。担当はマーケティングでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしたらマクニカさんの会社ってちょっとどんな会社かっていうところをちょっと簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、私のマクニカ、実はあんまりそんなに正直知られてはいないかなという自負というか自覚はございまして、実際ですね、知ってる方たまにやっぱりいらっしゃるんですけど、当然お取引されてる会社さんはそうなんですけど、そうじゃない方で結構ご存知な方がいらっしゃる場合があってですね、でそれが実はプロ野球を見る方なんですね。私のもオフィスが横浜、新横浜なんですけれども、横浜にありまして、その関係でまず横浜スタジアムですねのベンチ裏に実はこそっと看板出させていただいてて、結構ベンチ裏なんで、はい、テレビでも抜かれることがあるんで、その辺で見ていただいたという方もいらっしゃるんですが、
そうなんですね。今度ちょっと、
はい、ぜひぜひで、
はい、
あとですね、関西の方です。実は甲子園球場にも、はい、お名前出てまして、はい、レフトスタンドですね、はいはい、のデサントさんと、確かアットホームさんの間、フェンスのところに、比較的最近なんですけれども、出させていただいてて、それで、あれもしかしてなんて感じで見ていただくことがあるということもありますね。ただ、看板出させていただいているものの何者なんだという話でして、で、一応その看板とかでもですね、書いてるんですけれども、はい、技術商社というふうに自分たちのこと弊社名乗っておりまして、世界のいろいろな技術ですね、ですとか、その技術、新しい技術、独自の技術を持ったような製品ですとか、そういう企業様のサービスとかシステムをいろいろなところから発掘をして、で実際に日本のお客様に実際に使っていただける形でサービスとかシステムにしてお届けをして、さらにもちろんただお渡しするだけではなくて、ちゃんと使っていただいて使いこなしていただいて、有効活用していただくまでをサポートするというようなところをビジネスとしてやらせていただいている会社でございます。実は創業が1972年ということで、約50あと約半世紀前ですね、からやらせていただいてまして、で大元というか、今もメインのビジネスはそちらなんですけど、半導体という電子機器とか携帯電話もそうですし、家電もそうですし、パソコンの中に使われているこれぐらいの本当にちっちゃい、はい、部材を実は取り扱うところから始めさせていただいてまして、でそこから当然中身で使われるものになりますので、こういう半導体を使ういろいろなメーカーさんとかシステムを作られている会社さんとの取引もだんだん増えていって、 て、まあ、それで、まあ、今回ご紹介するような例えばセンサーみたいなものとかも取り扱うというようなことをやっております、はい、で、まあ、実際なので、はい、まあ、商社ということで、まあ、世界のいろいろな技術を発掘するということで、一応今24カ国84の拠点グローバルには構えさせていただいておりまして、従業員の実は3分の1が技術者ということがありまして、で実はですね、今日参加させていただいている中村とあと西田もですね、はいはい、実はもともと技術者でして、
そうなんですね、
はい、本当にお客様が使っていただいているようなそのシステムとか製品で不具合があると、あ、なんで繋がらないんでしょうねみたいなところを本当に中身の解析とかもしてたような実は経験もあったりするんですけど、今この場にはもう3分の1どころか3分の2が技術者みたいな感じではあるんですけれどもというような形で、はい、技術をちょっと一つ売りにさせていただいている会社というところでございます。でもともとその半導体というところを少し取り扱いさせていただいたところから、まあ、始まっているんですけれども、はい、そうですね、なので、まあ、今ではいろいろなキーワードでIoT ですとか、まあ、ネットワークと言われたり、まあ、最近だと AI ですとかロボットですとかセキュリティですとか、まあ、いろいろな技術を、はい、取り扱いをさせていただいているというようなそういう会社でございます。
じゃあもともとは介護業界っていうわけじゃなく、業界はもうボーダーレスみたいな感じで
やられ
てるっていうところですね、はい、介護にちょっと注目っていうか特化しだしたのはここ最近の話なんですかね。
あ、そうですね、はい、まさにそこを今日お話しできればなんて思って
た、はい、あ、そうですね、はい、
はい、そういった意味で言いますと、はい、まあ、そうですね、弊社がいわゆる介護施設様向けの製品取り扱いさせていただいたのがですね、取り組み自体は実は2018年からやらせていただいておりまして、ユニマットリタイメントコミュニティさんという、はい、ショートステイなどを中心にやられている施設様と一緒に、やっぱり見守りシステム今よりももう2018年ぐらいからやはり少し話としては出てきてたかなというところなんですけれども、はい、やっぱり夜勤帯の人手不足もありますし、あとは実際に、はい、まあ、自立度高い方もそうですし、そうではない方もそうですけど、やっぱり転倒転落夜間、まあ、日常の方だと眠りも浅かったりっていうところでありますので、やっぱり転倒転落の予防したいというところのお話を伺って、じゃ あ、 まあ我々はどちらかというとその介護という切り口というよりはやっぱり技術という切り口でもともとやらせていただいたところもあったので、じゃあ例えばまあ実際にいろいろその海外のメーカーですとか海外で使われているような技術を日本用にいろいろと改良をして使っていただければ、こう効率よくやっぱりできるんじゃないかなというところから始めさせていただいたというような経緯でございまして、実際にですねその実証実験実は結構かなり長くやらせていただいて、
そうなんですね、
はい、我々も、はい、最初から今の形の製品に実はなってなくてですね、
試行錯誤が、
はい、そうなんですよ、お付き合いもいただきながら本当に10種類はいかないかなぐらいのものを試させていただいてあれやこれやと試していく中で、最終的に昨年の10月に、はい、あ、これなら使えそうだねというところのものでサービスというかシステムを、はい、リリースさせていただいたというようなそんな経緯でございます。はい、
パラマウントさんの
はいはい、
メモリスキャンっていうとこから初めて見守りセンサーっ
てい
うの
が
出たっていうところがあるんですけど、
はいはいはい、日本の中で使っていただいてる部分でいうと、はい、そのパラマウントさんがやっぱり一番歴史が長いなというふうに我々も思ってました。
昔からあったんですね。
はい、確か6年前ぐらいだったと思いますね、はい、そのパラマウントさんが最初に出されたのが2015年か14年ぐらいだったと記憶してまして、はいはい、で、はい、そういう意味だと我々は後発ではあるんですけれども、はいはい、実はですね我々実はメーカー、はい、まあ、メーカーではありませんでして、はい、その今回我々がリリースさせていただいた見守りシステムというのも海外のベッドセンサーメーカーさんの製品を実は活用してシステムにするという実は取り組みをしてるんですけれども、
はい、
このマットみたいな形ですね、はい、この板みたいなセンサーでデータを取るというのをやらせていただいてるんですけど、はい、実はですねこのメーカーさんがヨーロッパですとかアメリカの病院でベッドセンサーとして使われていらっしゃってですね、15年以上前からですね実はこのベッドセンサーというものをすでに使っていただいているという歴史が、はい、あんまり強気に言うのもちょっと恥ずかしい話ではあるんですけど、ベッドセンサー自体の歴史で言うと実は我々が取り扱っている製品の方が世界的には歴史はちょっと長いかななんていうところは、はい、ございます。
そしたらですね、僕そう、クラウド介護ソリューションパッケージというところがあったんで、はいはい、概要というか、簡単なところで教えていただけますでしょうか。
は
い、
弊社のシステムというのはですね、ベッドのまずマットレスの下にセンサーを敷いていただくと、はい、このセンサーがですね、この Wi-Fi でつながる、これは他のセンサーのメーカーさんとやっぱり結構同じではあるんですけれども、はい、Wi-Fi でインターネットにつながると、このクラウド上にですね、実際にここで取得したデータというのが飛ばされて、保存されるという仕組みになっております。で、最終的にですね、ここで得られたデータというのを、パソコンですとかスマートフォンですとかタブレットなどの実際の端末を使っていただくと、イメージなんですけれどもこんな形で見ていただくことができるという仕組みになっております。我々のシステムというのはまさにここのですね、データを一度クラウドのところにデータを移す出すという仕組みを取らせていただいてまして、
はい、
でここがですね、一つ特徴として売りにさせていただいているところがですね、同じデータに複数の人が同時に異なる場所からアクセスできるというところが実は特徴としてございまして、はい、同じ施設内の別のフロアの方が例えば見るというのもそうなんですけど、例えば別の施設で同じタイミングで夜勤をされている方とか、はい、ご自宅にいらっしゃる管理者様とかも同じデータにアクセスができるっていうところを、そうするとこう同じデータを例えばちょっと目を離さなきゃいけないときに一時的に別の施設で同じタイミングで夜勤されている方がちょっとアシストとして例えば見ていただくですとか、あとは例えばちょっとデータを見ていただいて、睡眠とかのデータを見て、この人寝れてんのかどうかっていうのがちょっと何とも言えないなという時に、じゃあ同じデータを見てご自宅にいらっしゃる看護師さんに同じデータを見てどうなんですかねっていう相談をしたりとか、いろいろそういう今までのシステムだとできないような使い方で、生産性につなげていただいたりとか、やっぱり夜勤って人数少ない、場合によっては1人でやっぱり2ユニットぐらい見られたりとか、やっぱりそれでやっぱり1人の辛さみたいなところもやっぱりあったりするかなと思いますので、それが少しでも、同じタイミングの夜勤の方と画面をシェアするだけでも何か負担が変わらなくなったりしないかななんて思ったり、右上のこれはですね、設定画面に行くボタンという形ですね。ちゃんと左のちょっと見づらいんですけど、そのタブレットの画面で映してる方なんですけど、で実際に例えば離床をされると、ここでこう表示されるように対象のお部屋が赤く色が変わって、であと音でも表示をしてくれますね。
睡眠っていうところは変わったりするんですか？
はい、ここもですね、睡眠を取られると睡眠というふうに変わりまして、で目が覚めるとその覚醒という表示に変わるような形になっております。
覚醒です。昼夜逆転とかも割と分
かる。そうですね。
センサーになったらピンポイントで駆けつけれるっていう。
はい、そうですね。
あとそしたら特徴というか、そこまではね、若干見守りセンサーというか感じなんですけど、そこにプラスアルファインカムというのがね、ちょっと僕がめちゃくちゃ食いついたポイントなんですけど、ちょっとそこも含めて特徴というか教えていただけますでしょうか。
まさにおっしゃっていただいたところで、インカムの連携というのが、一つ我々もキーワードだなっていうのはすごい感じてまして、やっぱり介護保険制度の話のところの中でも夜勤配置ですね、人員配置のところの規定でインカムなどの利用というのがやっぱり書かれてらっしゃるということで、やっぱり見守りシステムとインカムって結構セットでお話として伺うケースは増えてきてるんですけれども、それってその別々に入れても意味ないよねっていうのは実は我々ちょっと思ってるところがありまして、インカムっていうのは当然そのスタッフ間で情報連携をするっていうのもそうなんですけれども、我々としてはこの見守りシステムもある意味そのスタッフのメンバーとしてやっぱり仕事をしてくれる状態にならないと意味がないんじゃないかというのをちょっと考えておりまして、で例えばここでやっぱり出てくるようなその転倒や転落などの特にリスク回避のためにある意味こう離床の機能を使われると思うんですけれども、それをインカムで伝えてくれれば、ある意味その見守りの部分を見てくれてるメンバーとして危ないですよっていうのをアドバイスしてくれるっていう、そういう使い方ができるんじゃないかというところでやらせていただいてまして、で 実は弊社、先ほどご紹介したいろいろなその実はシステムを組み合わせたりというような経験があるところからですね、スマートフォンで使えるインカムというアプリがありまして、そのスマートフォンのインカムと連携をして、まあ、先ほどのアラートが出た時にインカムで通知をしてくれるという、そういう実は機能を提供させていただいたというところでございます。やっぱり介護現場の皆様って当然ずっと画面見てるわけでもないですし、うん、まあ、こういう特に右下のように、まあ、実際に解除されてる時なんかも多分空いてるのは耳だけというところじゃないかなというところで、まあ、インカムでそこの通知がやっぱりできると、今までのセンサーだと見落としていた部分までちゃんと見逃さずに把握ができるかなというところで対応させていただいておりますね。このね、バディコムさんというのがその実際のスマホで使えるインカムでして、まあ、ちょっとここに出ているようなですね、はい、スマートフォンにこう、まあ、本当にインカムの機能を入れられるので、電話とかと違ってですね、連絡が入ると携帯電話の画面が切れていても、別の操作をしていても音声がもう聞こえると、そういう仕組みになっております。はい、でこういう形でイヤホンマイクとかつけていただくと音も聞き取れると。というちょっとこういう形で、はい、
これ大きいですね。
そうですね、やっぱりここはインカムを入れて、ただインカムを入れれば、なのでその見守りの精度が良くなるかっていうと、実は意外とそうじゃないんじゃないかっていうのはずっと思ってたところではありまして、まあ、なのでちょっとこういう形でインカムにデータを送れるようにすれば、より、まあ、見落としを減らしたりっていうところにつなげられるかなという、見守りシステムを入れていただく以上ちゃんとキャッチできるっていうのは一つ重要なポイントだとやっぱり思っていますので、そこを入れるために対応をしておりますね。もう一つ、あとその特徴というのが、実は離床の予測という機能でして、
予測、はい、
はい、まあ、これもですね、ある意味見守りシステムでよくこういうのあるんじゃないかなと思うんですけれども、その実際センサーとかもそうですし、いろいろなセンサーだとその実際のお部屋に伺うと、もう利用者さん立ってるとか、もう部屋出てるとかっていうところがあると思うんですけど、それだとやっぱり転倒転落のリスクって実は避けられてないんじゃないかというところがありまして、
はい、
で我々のセンサーの方でその離床を予測するという機能がついておりまして、はい、このように起き上がりそう、立ち上がりそうという動作を検知すると、まあ、この起き上がりの途中ぐらいの段階で通知が出るという仕組みになっております。
はい、
でこれがですね、まあ、実際にその離床をする時の人の動きとかを、まあ、センサーの方で検知できるんですけれども、どういう動きをしてるとこの人は立ち上がるのか、どういう動作だとただの寝返りなのかっていうところを、実はAI を使って判定をするという
すごいですね、
はい、入れておりまして、それで離床を、兆候を事前に察知する、まあ、そうすることで対応を見逃さずに事前に通知ができるというところですね、というのを機能としては、はい、搭載をさせていただいております。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。